中山総研マミヤチャンネル。さあ、今日は第2回を迎えました。株式会社中山総合経営研究所、間宮史規代表取締役にお越しいただきまして、お話を聞きたいと思います。第2回目の間宮チャンネル、間宮さん、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
さて、改めてここで株式会社中山総合経営研究所の組織についてご案内をさせていただきます。まず一つは、全国警察 OB 調査会の京都支部と、そして関西市民オンブズマンの行政監察委員会と手を取り合って、さまざまな問題に取り組んでいらっしゃるんですよね。
はい、株式会社中山総合経営研究所では、はい、今お話ありました全国警察 OB 調査会京都支部、さらには関西市民オンブズマン行政監察委員会ということで、皆様方個人あるいは企業からですね、仕事上あるいはまた近隣のトラブル、そしてストーカー DV 被害の相談とか、詐欺被害のご相談とか、そういったものをあらゆる相談をお受けさせていただいて、そしてそのご依頼主になり代わってですね、対応を進めるという、総合的な相談コンサルティングの仕事をさせていただいております。
なるほど。じゃあもう皆さんの生活の身近なところで、起こっている問題にも、そうですね、対応できるという、
こんなこと、あんなこと、どんなことでも、気軽にご相談をいただいてですね、対応させていただければというふうに思っているところでございます。
心強いですよね。そしてこちら FM 草津なんですけれども、草津市民の方がよく聞いていただいていると思うのですが、実はこの株式会社中山総合経営研究所の草津支社の創設を1月15日よりされたということで、
はい、草津市西王子2丁目2に新しく事務所を開設をさせていただいて、これまで京都ということだけでしたけれども、滋賀の皆様、そして草津の皆様により身近に、存在ということで、草津の事務所を構えさせていただきました。
なるほど。
お近づきということで、気軽にこれからお付き合いをさせていただければというふうに思っております。
じゃあ草津駅の西側の方に近いですよね。そうですね、
駅から歩いていただいて徒歩2分ぐらいのところでございますんで、
じゃあお買い物ついでに、あ、これはという時は、
そうですね、気軽にお立ち寄りいただければというふうに思っております。
なるほど。さあ、続いて中山総合経営研究所の詳しい業務内容について教えていただきましょう。
先ほど申し上げましたように、相談コンサルティングということだけではなくって、私どもの中山総研で、現在の社会情勢とか、そして起こっていることを分析をさせていただく中で、いろいろな立場観点からですね、皆様方にセミナーということで情報の提供をさせていただいております。
なるほど。じゃあ中山総研さんの主な業務については、やっぱりこうセミナーに行っていただいてお話を聞くことから始まるって言っても過言じゃないですね。
そうですね、お困りごとはどんどん相談をいただければ結構なんですけども、やはりせっかくのお出会いということになると、中山総研さんに出会ってよかったな、こんなことも教えていただいたし、こんな情報もいただいたということになればということで、分析とさせていただいている内容をセミナーで私がお話をさせていただいているということでございます。
なるほど。じゃあもう現在の社会情勢から身近な問題に至るまでセミナーでお話を聞けるということで。
そうですね、毎月1回だいたい2時間余りのセミナーをさせていただいているんですけれども、内容といたしましては、現在の社会、そして経済、金融情勢、これらを分析をさせていただいて、そしてそれらの今後の予測について、また日本における真の歴史の認識を、みんなで正しくしていきましょうということで、お話をさせていただく。
すごいですね。
さらには興味がある方もいらっしゃるかも分かりませんけども、 世界の秘密結社について、まあ、このことについてもですね、うん、あの知り得る情報を提供をさせていただいているということでございます。
そうですね、はい、ちょっと難しい話題かもしれませんけれども、
そうですね、う
ん、
いずれにしましても、はい、大切なのは、うん、信じられないことも、うん、たくさん多いかも分かりませんけれども、昔も今も人間は生きているということではなくって、はい、生かされている部分が多いということがあるというふうに私は思っております。で、さまざまなことの事案というものは、はい、自然の流れの発生もあるわけでございますが、はい、意図的に操作をされている部分もあるということを、まあ、認識をしていかなければならないというふうに思っております。
なんか仏教の教えでも生かされているんだよというのを私も聞いたことがあります。
そうですね、因果応報という言葉もございますけれども、はいはい、まあ、私どもお話しさせていただいているのは現実的な陰謀論、まあ、こういうことが現実的にですね、はい、起こっている、また起こっているかも分かんないというふうなお話を、させていただいているということですね。
そうなんですね。じゃあもう結構深掘りしていって、真の歴史についても語っていただけるということなんですね、はい、
そうなんです。で、まあ、そういうことになってきますと、どこの国が、またどの組織が、はい、また誰がそういった操作をしているかということも気になるところでもございますし、
そうですね、
歴史は繰り返されるということを言われますけれども、はい、まあ、全てが自然に繰り返されているものではなくって、うんうん、まあ、意図的に繰り返されている部分もありますよというような、まあ、内容をですね、詳しくお話をしているところでございます。
そうなんですね、はい、じゃあ結構裏話まで聞けたりするんですね。
そうです、はい、そうですね、で、まあ、この日本が、うん、この国が誰によってですね、はい、そしてまたどの地域から、まあ、今の現状のような発展を遂げていったのか、まあ、いろいろ全て意味深い内容であるというふうに思っておりますし、はい、まあ、この私どもが開催をしているセミナーでは、うん、過去現在こうした起こっていることを詳しく分析をさせていただいて、大事なのはこれからどのような時代を迎えていくのかということを詳しく裏話までセミナーでお話、そして説明をさせていただいているというのが私が行っているセミナーの内容でございます。
そうですね、この時代コロナ禍で混沌とした時代でありますから、はい、ね、その紐解く一つになればいいですよね。
そうですね、
はい、じゃあ様々な内容を語っていただいたんですけれども、また具体的にどのような内容になるのかちょっと深掘りしていっていいですか。
はい、たくさん幅広くジャンルはあるわけですけども、今日ちょっとご紹介をさせていただきたいというのは、まあ、今の社会経済金融情勢についてということで、はい、特にまあ今非常に世間を賑わし、そして不安を煽り立てている、まあ、コロナ、うん、まあ、これについてですね、少しお話をさせていただきますと、はい、まあ、そもそもコロナウイルスというのはどこで発生をしてきたのか、またどうしてですねこうして世界中に蔓延をしたのか、これ非常にまあ興味関心があることだというふうに思っておりますし、はい、たくさんの方が感染をしてですね、辛い毎日を送っていただく、
はい、
で経済も低迷をしている、うん、まあ、こうした状況からいつこのコロナ禍からですね、うん、収束に向かうのか、こういった部分をですね詳しく分析をさせていただいて、ご説明をセミナーでしているということでございます。
そういったことまで分かられるんですね。
そうですね、可能な限りの情報を、はい、より集めて、そして私どもの研究所の方で分析をさせていただいてですね、お話をしているというふうな内容でございます。
なるほど。だってね、皆さんの暮らしの中でもやっぱりコロナは関係してまいりますからね。
そうですね、
私のあのお仕事の部分でも大変な影響を受けましたので、はい、皆さんもそうだと思うんですが、そういったことでちょっと深掘りをされて、はい、お話をいただけるということなんですね。
そうですね、先ほどから申し上げてますように、はい、まあ、繰り返される歴史ということで、この感染症もですね繰り返しを起こしているというふうに思っております。
はい、
そもそも新型コロナということで、はい、名称がつけられてますけれども、
そうですね、
新型があれば旧型があるということだと思うんですね。
はい、で
じゃあ旧型は何なのかということになりますと、はい、2003年に、まあ、全世界で約8000人がまあ感染をしました、
はい、
これ SARS、
あ、そうですね、
これ肺炎の関係ですね。
そうですね、
これ の、まあ、新しいバージョンというんですか、
はい、
それの、まあ、関連性ということで新型のコロナという名前が付けられているというふうに 思っておりますし、うんうんまあ、じゃあその肺炎がどうして繰り返しをされていくのか、
はい、
繰り返しということは意図的ではないのか、まあ、こういった部分もですね、まあ、ちょっと今はお話はできませんけれども、はい、セミナーでは詳しく説明をさせていただいているという状況でございます。
意図的だったら怖いですね。
そうなんですね、
はい、そしてただいまもうね、あの間宮さんにもおっしゃっていただいたようにテレビをつけるともコロナでいろいろな情報が錯綜しておりますけれども、はいはい、それについてはどうですか。
そうですね、うん、意図的ということから関連しますと、はい、今お話ありましたマスコミの影響というものは非常に大きいというふうに思っておりますし、まあ、ニュースそしてテレビ、まあ、こういった情報というものは、
はい、
操作隠蔽フェイクがされているというふうに思っております。で、毎日どのチャンネルをつけてもですね、
はい、
同じ内容のニュース、これはいい明るいニュースであればいいんですけれども、
確かに、はい、
暗いですね。
そうですね、
毎日何名が感染したとか、
そうですね、
何人がお亡くなりになられたとか、
はい、
まあ、暗いニュース、これはいわゆるマインドコントロールで士気を低下をしてですね、まあ、そういったニュースを朝一番に見て、
うん、
よし今日一日頑張ろうという気にはなかなかなりにくい。
そうですね、
はい、そういった部分がやっぱりマスコミの心理的なですね、うん、コントロールをされている部分の影響が大きいというふうに思っております。
確かに、
はい、
影響はされやすいですよね。
そうですね、はい、
なるほど。じゃあ続いてですね、そのコロナ禍の影響であるのかないのか、経済の悪化はどうでしょう。
そうですね、うん、非常に経済は低迷をしてますけれども、
はい、
まあ、そもそもコロナの影響で今の経済が悪化をしたのかということではなくてですね、
はい、
これの始まりというのは2019年の10月消費税の増税がありました。
上がりましたね、
はい、ここからまあずっとこう始まってきてるんですね。で、まあ、それに加えて今回のコロナということで、はい、過去に起こりましたリーマンショック以上の危機が今も、うん、そしてこれからも起こってくるというふうに、まあ、これは一般的に言われてますけれども、はい、まあ、大事なのはこのコロナが収束をして、
はい、
俗に言うアフターコロナ、うん、まあ、ここの段階で感染は止まるけれども、
はい、
個人の消費は低迷を続けていくでしょうし、
はい、
まあ、そうした影響を受けて店舗そして企業の運営というものが、うん、
はい、
いわゆるまあ健全から崩壊をしていくということになっていくというふうに予測もしております。
そうですね、はい、この草津でもいろいろこうお店をね、やむを得ず畳んでいらっしゃる方も多いと思うんですけれども、はい、そういったことも影響されるということですね。
そうですね、
うん、
個人や企業の経営状況もそうですけれども、
はい、
国の財政というものもこれはもう私が言うまでもなく危機を迎えているというふうに思っております。国の借金は1100兆円を超えておりますし、
はい、あ、そうなんですね、
そしてご存知のようにコロナ禍の対応の中で支援金や給付金、
はい、
緊急の歳出も非常にまあ増えておる、
はい、
さらには国債がどんどん発行され続けておりますんで、
はい、
このままいけば日本のいわゆる国の財政というものも破綻を迎えるというふうになっていきます。
そうなんですね、
でそうなれば、対応策として考えられるのは何かと言いますと、
はい、
財産税がかけられたり、
はい、
また消費税が増税されるということも可能性としてはありますんで、まあ、こういった部分の備えもですね、
はい、
セミナーではお話をさせていただいております。
また消費税が上がるとやっぱり生活をね、
そうです、
大打撃を食らう方も多いと思うんですけれども、
はい、そうですね、
生活に直結している問題にも触れていただけるということなんですね。
そうですね、で、まあ、お買い物ということだけではなくてですね、
はい、
今インバウンドがコロナの影響で止まってます、
はい、
で観光業はこれは非常にダメージが大きいですし、
はい、
まあ、俗に言う自粛による水際の閉鎖、これによる影響というものは非常に大きいというふうに思ってます。これは人もそうですし、
はい、
それから財も国内海外の流通をまあ阻害をしておりますんで、
はい、
これがまあコロナがまあ収束をしたといえども回復には非常に時間がかかってくるというふうに思っております、
はいはい、
となるとやはり資源の不足ということもこれからは考えられるというふうに思っておりますし、
はい、
昔から言われてます自給自足、
うん、
そして自助ですね、
うん、
これらもやっぱりまあ、国もそして県も対応してくれますけれども、
はい、
やっぱり自分で何とかしていかなければならない、うん、 この分の方法論もですね、セミナーではどのように対応していけばいいのかということも、アドバイスをさせていただいている次第でございます。
なるほど。またね、自給自足が見直されているこの時代だからこそのお話も聞けるということで、そうでしたか、そんな大切なセミナーなんですけれども、セミナーはだいたいいつ開催されていらっしゃるんですか？
毎月第4金曜日の午後に、私の渦政事務所でセミナーを開催をしております、で毎月ということになりますが、この毎月開催をさせていただいて情報を入れていただかないと、情勢はコロコロ動いて変化していきますんで、やっぱり的確に対応していただこうということになると、毎月、毎月でも長すぎるぐらいですけども、月1回はお話を聞いていただいてですね、対応をそれぞれしていただければというふうに思っております。
なるほど。毎日目まぐるしく変化を遂げるこの社会情勢、そのペースに合わせてセミナーをきっちりされるということですね。じゃあ、個人で参加される場合はどちらに行ったらいいですか？
渦政の事務所に、お越しをいただくということの方法になるんですけれども、せっかく草津支社ができましたの で、
そうです、ね、
数名草津で集まっていただくということが可能となれば、草津で、セミナーを開催をさせていただこうというふうにも考えておりますので、いずれにしても、お問い合わせ、それからお申し込み、これはうちのホームページ、さらにはお電話で問い合わせなり申し込みをしていただければいいと思っております。
なるほど、じゃあもう草津でお友達同士で聞きにいらしてもいいですし、不安を抱えていらっしゃる人同士で行かれるとまた行きやすくなりますよね。
そうですね、ですから相談だけではなくてですね、こういうセミナーも身近に聞いていただいて、中山総研さんに出会ってよかったなというふうに思っていただけるような存在で私どもありたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
なるほど。身近なパートナーとして、中山総研さんのこのセミナーを受けていただくということですね。じゃあ、こちらの中山総研さんのホームページ、またお問い合わせフォームをご案内させていただきます。電話番号は 075-862-8333、 そして中山総研ホームページの中のお問い合わせフォーム、こちらからお願いいたします。お問い合わせフォームは nakayama-souken.com です。
よろしくお願いいたします。
中山総研マミヤチャンネル、この番組は株式会社中山総合経営研究所の提供でお送りいたしました。